私たちを愛して十字架にかかり、三日目に上がられた主に期待していることを聞きたいと思います。マスクを取らせてもらいます。今日はですね、あれ、下げちゃったね。今日は、もうちょっと上げてくれないかな。今日は、はい。今日は、もっと上げてくれって言ってんだけど、まあいいや。今日は、ですね、35年目が始まるんですけれども、七歳教会の34歳の誕生日ですね。5月22日が、1988年のペンテコスだったんですけれども、その日に七歳教会をスタートしました。15日に暗唱を受けて、21日に七歳教会について、22日に朝5時半だったっけ、西田で礼拝をして、それから七歳教会という自宅で戻ってきて、自宅でスタートしたんですね。それから34年間、本当に神様が守ってくださって心から感謝をしたいと思います。まあ、九州に、電気に教会ができたことと、それから、いろんな国に何人かの方を使わすことができて、日本中にもいろんなところに牧者たちが行っているということを嬉しく思います。で、これから長崎の地における神の働きが大きく進んでいくと思いますので、ね、主に期待して進んでいきたいと思います。で、先週はですね、月曜日の日に鹿児島に行ってきたんですけれども、長崎教会に最近来ておられる、カトリックから来られた方がおらっしゃるんですが、その方が、お姉さんが、お母さんが鹿児島の方に住んでらっしゃって、そして、福音を伝えたいと。そして、教会は、できたら、この我々の教会にということで、それで、行かれて、礼拝に導かれて、その次の日、聖火を持つことができてですね、来られました。なんか生まれて初めて礼拝に行かれたそうですけれども、お姉さんの家族ですね、それからお母さんかな、お母さんいけなかったのかな、そしてそれでお姉さんの家族はですね、来たんですけども、月曜日の聖火にも 夜だったんですけども、お姉さんとその娘さん1人、2人いるんですけど、1人の方が来られまして、それで、お姉さんの、お母さんの、お姉さんの方は洗礼を受けられました。68とかな、9とかな、だったけど、受けられましたね。受ける前にもう一回確認をしたんですね。誰かに言われてるんじゃなくて、ご本人がちゃんと話をして、その洗礼を受けられますかってことで、受けますってはっきり言われてですね。娘の方は、洗礼ちょっと待ってくださいってことで、でもすごい心を開いて言われまして。あとですね、初期の頃に来ていた方とかですね、結構集まって、非常に結構多くの方々が聖火に来られてですね、聖火が非常に正解でありました。それで、よかったなというふうに思います。鹿児島教会もちょうど29年目のスタートだったということで、神様は一つの見てかなというふうに思いますね。で、3月に小学生、4月に外国人、5月に鹿児島で、家族の方の家族が救われて洗礼を受けるということで、なんか主の毎月身をつけると言われた神の言葉の成就が始まっているなということを思います。主に、ね、皆さんで期待してほしいというふうに思います。はい。ということで、今日の最初の動画はですね、泉姉妹のですね、自伝枠というね、やつを見ていただきたいと思います。
なってしまう話をご覧の皆さん、こんにちは。長崎市の大内泉です。今日は、5月の風に乗せてをテーマにお話しさせていただきます。5月4日水曜日に、J ゴスペルコンテスト in 白馬九州予選大会が長崎エルサレム教会で行われました。九州予選大会では数年ぶりに人がいる前で歌うことになりました。コロナ禍の中にありますが、皆さんマスクをして消毒して心から神様に向かって賛美している姿を見ることができ、とても良かったです。私も3グループ出場し歌うことができました。特にソロで出たクワイエットウォーターズでは本番前に心臓がドキドキしてしまい大変でしたが、神様助けてくださいと祈る中でドキドキが取れて歌うことができました。今回アレンジが全然できなくてどうしたらいいんだろうと思っていたのですが、予選直前になってあるメロディーが浮かび、実際にやってみたらなんだか良くて、必死に練習して予選大会の当日ではスムーズにギターの間奏を入れることができました。そして 九州予選大会の結果は6位になり、なんと次点枠の中に初めて入ることができました。本当にびっくりしてしまい、本当に神様に感謝しています。7月に行われる J ゴスペルコンテスト全国大会に向かって、次点枠からもう一つの山里賛美隊とクワイエットウォーターズが出場できるように祈り、練習して長崎から白馬に向かってゴスペルを5月の風に乗せていきたいと願っています。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。またお会いしましょう。
また白馬の舞台でお会いしたいと思います。せっかくだったらね、なんかあの文字とかも入れてですね、これでなんかこうね、大々的に流したいと思いますけど、よろしくお願いいたします。お祈りください。ちょっと大きすぎる。お祈りください。白馬に行けるようにですね、自転車から。ゴスペルクラブが通ったら、みんなバスで行きますので、バス代が安くなりますから、ぜひ、ゴスペルクラブが、ね、通って行けるようにお祈りいただきたいと思います。はい。それで、ですね、もう一つは、聖書ってこんなに面白いの、今日のやつですね、お聞きいただきます。まあ、今日の説教のポイントが出てますので、はい。
大きな報い。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。ヘブル人への手紙10章35節。34年前の1988年5月22日に、私の仕えている長崎エルサレム教会はスタートしました。その時、神様が語られたのがこの御言葉でした。あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あの時から今に至るまで神様はとても祝福してくださいました。多くの方々が救われ、多くの教会が生み出され、多くの方が使わされていきました。そして主が約束された終わりの時の大収穫であるリバイバルの働きも霊的にはもう始まってきていると語られています。そしてこれから目に見える形で現実にも御霊の賜物の働きである印と不思議、奇跡を伴う具体的な主の御業が現れてくることでしょう。共にその主の働きに預かっていきましょう。主イエス・キリストは約束されたことを必ず果たされるからです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。いいねマークもつけてくださいというのをつけるように伝えてください。よろしくお願いします。はい、このね、今日のところですけれども、37節38節の言葉は、ハバクク書の引用なんですね。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れしいどくなら、私の心は彼を喜ばない。というのは、ハバクク書の引用です。で、リバイバルの約束は、もうちょっと下げてくれますか、あれするから。ハバクク書は遅くなってもそれはまたそれは必ず来るっていうのがリバイバルの約束だったんですけれども、でその引用だったんですね。そのちょうど箇所が、長崎教会のスタート日の朝だったんですね。でもちろんその箇所を語ると同時にその今読んだ35、36のところを語れて、その約束の成就を見るためには、神の御心を行いながら忍耐を持って、待ちなさいってことだったんですね。で忍耐ということをずっと説教することが長く続きましたけど、今日は35節を中心にお話したいと思うんですね。3つのキーワードを見てみてね、確信という言葉と投げ捨てるという言葉と大きな報いという言葉があるんですけども、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。まず確信という言葉があるんですけども、確信を持ってらっしゃるでしょうかね。それは一つは群れとか教会に与えた約束がありますね。神の言葉ですね、あるいは幻、それは確信ですね。 リバイバルの約束とかいろんなことですね。それと同時にその中で一人一人にその中で与えられている約束とか言葉ですね、確信を持っていらっしゃるでしょうかね。神様から与えた約束に対する確信、あるいは、教会に対する約束に対する確信、個人に対してその教会の恵みの中で与えた個人に対する約束の確信、ね、例えばリバイバルというのを神様与えているからそれは信じてるんだけど、具体的には自分に関しては自分の家族とかあの人もこの人も人間的には不可能だけど神は救ってくださるっていうふうに信じてるかということですね。その確信ですね、これは確信は自分で思い込んではできないんですね。どうするかと言葉なんです。神の言葉を受けるとき私たちはそれに対する信仰が与えられ確信が与えてくる、あるいは神様から明確なビジョン幻を与えられるときに確信が与えてくるんですね。内側から確信は神様に関することは確信はできません。自分のことに関していろいろ思うことはできるでしょうけど、神様からの神のものに関しては神の言葉とか神からの幻が来るときに確信が与えるんですね。でそれを皆さん受けたと思うんですね。ところが確信を受けるんですが、すぐ成就すればいいんですけれども、成就までにある時間がかかる。で確信をいただいても言葉をもらって確信を持つんです。そうだそうなるぞってこう信じるわけですね。ところがその時間の中でいろんな訓練や取り扱いを受ける中でその確信をここに投げ捨ててはなりません。かなり強い言葉ですね。投げ捨てるなんてね、強い言葉書かれてるんですけど、投げ捨てたくなることがあるわけですね。もういいとか言ってですね、もうサタンガサタンガサタンガと言ってもういいって投げ上げたくなるんですね。ところがこのそれを投げ捨ててはいけませんよって書いてあるんですね。で投げ捨ててはいけませんよって書いてあるということはどういうことだったら、投げ捨てたくなることが起こるっていうことであります。だからただ長い年月が過ぎるわけで、その長い年月の中でもうどうでもいいやとかもう嫌だとか思いたくなるようなことが起こりますよって。でもそこで投げ捨てるんではなくて、そこで投げ捨てないで、ね、いなさいと。どうしたら大きな報いがあるからですよってことですね。約束には大きな報いが伴っているから、だから投げ捨てないでいなさいよってことなんですね。で具体的には投げ捨てないでどういうことだったら、教会にとどまること。神が言われたことをやり続けることですね。例えば、職場でも学校でもいいですけど、神の言葉によって導かれたならば、神の言葉によって言ったならば、明確な神の言葉がない限りそこから離れてはいけないんです。ダメだってじゃなくて、神様が導かれたから、神様がさあ次に行きましょうとか、あるいはもうここでの使命は終わりましたよとか、神様から言葉が来たらもちろん言っていいんです。間違いません。でも神の言葉によって導かれた時に、神様の言葉によって寄らないで動くのは、これは投げ捨てることと一緒なんですね。でその時その場所で神が用意していた大きな報いを見れなくなっちゃうんですよね。でも神様おっしゃった場所にとどまるときに、私たちはどんなに不十分だったとしても神の鳥が来るときに大きな報いが来るわけなんですよね。今ヨーロッパで非常に持ち上げているサリー宣教師といいます。岐阜県出身なんですね。ビーちゃんがなんか岐阜県に今行っていて、岐阜県が結構うちわが排出している場所だということをね、聞いていただいて、 LINE に書いたブログに書いてありまして、結構ね、中年もそうでしょ、サリーさんもそうですね、木原純子さんも岐阜ですね。ね。あれね。まあそうですね。で、書いてありましたけども、何を言おうと思ってたんだろう。飛んじゃった。最近よく席は飛ぶんですよね。何話したっけ？え？はい。そうだよね。投げ捨ててはいけませんってことなんですね。で、とどまるってことなんです。神様がおっしゃった場所にとどまるってことなんですよね。で、サリーさんが、ヨーロッパに使わされた神様にはっきり言葉をもらってね、で最初は自分で回るロゴス校かなんか、ロゴス校は素晴らしくないですよ、間違いない。だけども、彼女の場合は導いてなかった。でも、乗る手続きまでやったけど、神様に言われてやめたの、ちゃんと従ってね。そして神様から示されて、チェコに行くことになったの、ちゃんと教会の話を受けて。ところが最初うまくいかなかったんだけど、その後主が働き始めて良くなってたんだけど、批判中傷の時にその波に飲まれて、ヨーロッパの、ね、当時ヨーロッパにいた責任者が批判中傷の側に入って出ていったので、その波に飲まれてやっぱり自分も出ていったんですね。でこの間一回投げ捨てたわけですよ ね。で自分でやれると思ったけど、ヨーロッパでの働きも土地も開かなかったし、その後病気になります。心もね、心も病気になりますね。ところが神様が出ていった日に パウル牧師に必ず戻ってくると言われて、そして実際7年経った時かな、何かでこちらから言ったのかなんかで、そしたら彼は彼女は本当に悔い改めて戻ってきたんですね。つまり神様は悔い改めて素晴らしいですね。その本来の確信を一回捨ててしまったんだけど、もう一つの確信を握り直して戻ってきたんですね。そしたらですね、何が起こったかというと、彼女を通してヨーロッパの働きを開き、ロシア系ユダヤ人の働きを開いたのです、ね、これはすごいですよね。だから今非常に持ち上げています。今回5カ国で共同コンサートをし、またやりますけれども、これはサリさんがいるからできるんですよね。その関係で開いたんです。つまりチェコと日本の架け橋となる、そしてこのワイの時に気持ち悪いって言う言葉がこんなもんじゃないですよ、もっと大きいですけど、その始まりが始まったわけですよね。でもそれは一回投げ捨ててしまったんだけども、もう一遍掴み直して悔い改めしっかり悔い改めて、本当に悔い改めた感じだよね。ちゃんと握り直してきた時に神が持ちてくださったんですね。なんですね。で、皆さんね、約束を投げ捨ててはいけないんです。確信を、思い込みは投げ捨ててください。思い込み握っているとろくなことはないですけどね。でも確信は投げ捨てちゃいけません。神様から与えられた確信ね、約束に対して。で、その時に神様に、だからそのことなんですね。で、これから約束の成就が始まっていきます。何か言ったら、終わりの時のリバイバルってことを、神様はリバイバルと終わりの時ってことを言われたんですけども、これは一つになった終わりの時のリバイバルね。で、黙示録の最初の3年半の時に大きな働きがなされ、その特に頭になされていくんですけど、その働きの使命を置いてるわけですね。で、そこに向かって今動き始めた。で、実際に神の働きが動き始めていて、印を伴う宣教が始まってきてるわけですね。ただこの時に非常に強い、投げ捨てたくなるような攻撃が来ると思ってください。もうどうでもいいやっていう、もう別にいいやっていう、そういうね、まあ形は違うでしょうけど、まあ落ち込む人、腹を立てる人ね、まあいろんなパターンが違うと思います、人によって。でもそれでとにかく約束を投げ捨てる、もういいと思って、信じていても投げ捨てたら、その時呪われしませんよ、天国に行けますよ、それなりの祝福を受けますよ、その別の道で。でもその本来与えられようとして大きな報いは見れないんですよね。これは発揮してください。縁のなんておっしゃいませんけど、神がそこで用意していた大きな報いは受けれません。だからしっかりそこに留まるときに大きな報いを受けるんですね。で、そのために必要な忍耐なんですけども、今日は忍耐を強く語るようで、忍耐はやってきたけど、忍耐のための忍耐なんてないんです。忍耐には必ず成就の時が来てて、いよいよ成就が来始めてるんです。もうそこまで来てる、あるいは来始めてるんです。ところが一番強い攻撃はどこで来るかというと、成就する直前に来るんです。サタンは何としても私たちを祝福に扱わせたくないから、その成就の直前に最も強い攻撃が来るんです。その時に私たちは神様から目を離さないで、その大きな報いから目を離さないで、神様の約束に目を留めてとどまっていてほしいんですね。で、その時に本当に主の働きはですね、大きく成就するということをね、知っててほしいんですね。長崎教会から使わされたルツ前田さんはですね、はっきりカンボジアに対して神から言葉を聞いた。で、自分は最初はカンボジアって怖かったからね、我々の時代はね、ポルポトがまだ生々しかったからね、今の人たちはポルポトってもよく分かんないでしょうけど、生々しかったから彼女はやっぱ怖かったわけですね。でも神様、それでカンボジアチームに行った時に、自分のふるさとのような感覚があって、当時のカンボジアはね、それで確かに神様だと思って神様にね、献身してね、行ったら、その後虹がバーンと目の前に出て、で、彼女ははっきり神様の確認を取って使わされたわけですね。5月5日子供の日にね、私覚えたいんですけど、なんか福岡空港から行く時、心細そうにしてね、純子さんが大丈夫よって言ったそうですけども、送っていったの覚えてるんですけどね。でも、ね、そうだったんですね。そして行ったら2ヶ月経った時、内戦が起こったわけですよね。これでも帰りたかったわけですね。秋元氏が帰ってきていいよと言ったんですね。私は結構ね、使わされたりって感じだったんですけどもね。ところが秋元氏が帰ってきてもいいですよって言ったんですけど、彼女はそこで祈ったわけです、神様にね。そしたらですね、礼拝に行ったら、4人しかいなかった、120人いる教会がね。その4人しかいなかった時に、分かち合いをしたんですけども、そしてその後、次の週かなんかの時にはっきり示されたんですね。聞き従いなさいって。そして、ここに留まれって言われたんです。それで、神様に祈っていたら、子供たちを私にご支えなさいって、もともとその言葉で言ったんですけども、今帰ったら、 この戦争でまた増えた孤児が行くところがなくなる。少なくとも自分この孤児にはね、そのために来たんだってことを示されて、彼女はとどまることにした、ね、とどまったんですよ。でも怖かったんですよ。だから半年間は向こうの雨ってすごいからね、バーッと来るからね。でしかも家がちょっと、まあ、今は違ったけど昔はね、家がそんな立派じゃないから、ガーッと来たらすごい音するわけですよね。でその雨が降っている時にそのすごい音でもう目が覚める、怖くて。でドアがバーンって閉まったらその時目がドキンとして覚める。まあ、その内戦の時の銃声がすごかったからね。映画じゃないからね。でそれね、戦車は目の前走ったわけだからね。戦うための戦車はね。それで、やっぱ怖かったわけですね。でも、とどまったの。で、面白いこと言ってました。今でもあれが原点だ。そして、その後に初めてカンボジアの人と心がつながったって自分の中で。やっと自分もカンボジアになれたと思ったって言ったんですね。とどまったからです。でその後子供たちが来始めた。ビスナーとパネットね。パネットは卒業して、ビスナーももうね、就職しますけども、まあ、ビスナーはね、今ね、ナショナルチーム、日本、カンボジア代表ですよ、フットサルの。サッカーと書いてもフットサルね、5人制のサッカーなんですけど、フットサルのね、カンボジア代表。病気だったのにね、それでもね、治って、タイまでね、カンボジアの国のお金で遠征チームに入って、ね、テレビに出まして、YouTube も撮ってて、ね、送ってきましたけどね、こんなことしてゴールキーパーしてました。かわいそうにね、ボロ負けしたんですけど、ゴールキーパー悪いって言わなかったんですね。でも、カンボジアチーム、だから日本代表と一緒ですよ。カンボジアチームだよ。驚かないですね、私の教会ね。カンボジア代表ですよ。個人に来た子供が。あれも2ヶ月から来たからね、本当に個人で育てられたんです。100%。個人で育てられた子供が、それだけ大きい体になって、いわゆるサッカー、フットサルで5人組成績サッカーと思ってください。フットサルの代表になって、国際試合に行くため、国のナショナルチームに選ばれて行ったんですよね。今もそうなんですけど、やっぱこれ感動しますよね。あんまり感動してないんですけども、感じますね。だから、やっぱすごいなと思いますよね。それからどんどん子供が来たわけです。ところがもう一つあったわけですね、事件が。何があったらね。HIV だってるか。それでね、なかなか最近なんか分からなくなるけど、AIDS ですね、HIV の。HIV の検査があって、彼女は陰性っていうか、もういっぺん、ね、検査しなさい、精密ということで、それでね、ものすごい暗い声で電話かかってきたんですよ。おいでくださいってね。もしかしたら HIV かもしれないってね。彼女はね、もう本当にその時落ち込んでね、あんな暗い子はなかったね。それでね、まあ、みんな祈ったんですけど、その時に彼女は HIV でどうしようと思って悩んだ時に、まあ、もしそうなったとしても、私はもうこの国で骨をうずめようって決めたんです、彼女はね。違ったんです。陰性だったんです。だから違ったんです、再検査で、ね、ちゃんと検査したら。でもあの時すごいね、問われたみたいです。であの時に彼女はもう一度心が定まったんです。もうこの国で死ぬっていうか、この国だと思うんでね、心が定まったんで、ね。で、そして止まったんです。で、彼女の心残りが一つあったのは、お母さんのことね。まあ、正確に言うとね、本当のお母さんじゃなくて、再婚したお母さんなんですけども、まあ、そういうこともあって、すごい反発をしたわけです、高校時代ね。ずっとね、猛烈反発したら、それ分余計なんか申し訳なくて、そのお母さんがとにかく、カンボジアになぜ行くんだって言ったんで、家族親族もね。でも行ったわけですね。そしたら、まあ、前も言ったようにお母さんが、テレビの横になって救われたんだけど、そのお母さんが年を取った時に彼女は子供たちを見せたいと思ったんですね。そしたら去年、おととしだっけ ?3 年前か。とにかくコロナになる直前ですね、カンボジアの子供たちが2回目ですかね、来た時に5人連れてきたんですよね。5人だったよね。で、うちの家に泊まってもらって、そして、ルツさんの実家まで行ったんですよ、一緒にね。佐賀牧師も行ったっけね。行ったんですよ、みんなでね。それで、ちゃんぽんだったっけ本人もっといいものを食べさせたいと思ったけど、なんか、ちゃんぽんがいいって言って、その名物のちゃんぽんが。で、みんな食べて、プラス、ビシャにはね、カレーを食べなさい、おなら食べなさいって言うんですけど、ね、みんな食べましたね。そしてその後、お家に行って、前田さんの実家でですね、みんなでゴスペルを歌いましたよね。クメール語と、英語と、日本語かなで歌って。で、なんか交わりをして、お母さんを囲んで写真を撮って、みんなでお話をして、まあ、私はお祈りもしましたけども、 それでやったんで、あのみんな集まってきました、真矢さんの家族ね、親族がね。で、なんかね、みんな喜んでましたよね。で、真矢さんはやっぱりとどまって、一番心配だったお母さんに、その次の年亡くなるんです。最後にちゃんと自分の 子供たちというか、個人の子たちに、ね、合わせてお話をして、交わりをして、写真も一緒に撮って、でみんなも喜んでくれて、なんですね。で、お母さんの次の年召されるんですね。で、なんか神様って本当に真実ですね。で、これ、しかも一人は代表、国代表の名前になったし、これからもっといろんな目がついてくると思うんですけど、まだ、まだこんなもんじゃないと思うけど、もっと大きな目がついてくるでしょうけども、でリバイバルの中で持ち上げていくでしょうけども、とどまったんですよね。一回は戦争、もう一回は HIV ね。HIV じゃなかったんですよ。なかったんだけども、そういうことがあったんだけども、とどまったんですよね。人の行った場所にとどまったんです。この前、久しぶりにね、もう純粋に起用で帰ってきました。だからまあ、あのね、実家にもね、全く起用だけで戻って、東京も礼拝以外、礼拝と、あの、白馬だったかな、以外はもう純粋に休養してきて帰ったんですけども、あれ初めてですね。まあでも、何を言いたいかというと、とどまるときに、だから、確信を投げ捨てちゃいけないんです。でも、投げ捨てたくなるようなことは起こるんです。いろんな形で。でも、そこで投げ捨てないときに、神様は非常に大きな報いを表してくださる。大きな報いをね。で、あのもし投げ捨てたとしても本当に悔い改めてもう一度握り直すときに神は憐れんでください。それはサリーさんですよ ね。だからどうぞ皆さんね、今投げ捨ててない人はしっかり握ってください、ね、前もって言っておきます。投げ捨てたくなることは起こります。起こったらね、弱いんじゃありません。御心だからです。当然です。でそれで投げ捨てない。でもう一つは、あの投げ捨ててしまった人は悔い改めてもう一度それをしっかり握り直してください、ね、そしてしっかりとそこに立ってほしいね。その時に大きな報いをもたらすからです。これ大きな報いをもたらすときに何かしようと書いてあるんですよ。大きな報いをもたらすのは約束なんですよ。信じることなんですね。で、ただその時、御心を行ってって書いてあるけど、行ってって言うと何かやらなきゃいけないと思うんだけど、御心を行ってってことは、約束のところにとどまることが大きなポイントなんです。とどまることが。そこでもちろん神様は導かれることをやるんですけども、何かしなきゃいけないってことが中心じゃなくて、その場所にとどまるかなんですよ。サタンはでもね、お前とどまったって何もしないじゃないかって。こんなことじゃないか、帰って悪いじゃないか、ああじゃないかって言ってね、とにかくとどまっていても意味がない、やめた方がいい、こうした方がいい、ああした方がいい、こうした方がいいじゃないかってこう言うんです。で、サタンは説得のプロだから、本当にそうした方がいい。国も周りも人もそうだ、そうだとか言い出すんです。そして多くの人はそれで投げ捨てるんです。でも、問題は、神様が何と言ったかという約束なんです。その約束を握るのです。そこに立つと、周りのいろんなことが飛んでくる。で、神様が言った言葉は、神様が言った通りにしなきゃいけない。だから、さっきの神が言われたら、神が言われているわけです。神が月って言ったらそこに行くわけですね。いつも話をする宮崎の、南牧師、明日行きますけど、その、ね、そのある A 点から B 点移ったときに、彼は3回断ったけど、神様行けって言うから行ったわけですよね。で案の定最悪だったんだけど、もうよっぽど上司のこと思ったときに神がまだ私の言ったことは終わってないと言ってとどまった。大逆転した。日本3位までなった。レッドカーペットまで行った。でも今度はそこから元々の店に、ね、元々1位だった、1位ってのは最も売れた店にそっちの店長に戻ってくれて、もうこの店はお前いなくても大丈夫だって言われるぐらいまでなった。でこの時はもうそこを移動したわけですよね。もういいぞってことだけど、これは神様の言葉と導きなんですよ。でもその前に映っていたら何も起こらなかったんです。大変だったな、痛い目になったな、あれは消してしまいたい思い出だな、それだけでおしまいなんですよ。そういう思い出を持っている方、神が言われたのにそういう思い出を持っている方、それは神様の問題だったんじゃありません。あなたが約束を握れなかったんです。認めましょう。そして悔い改めて、もし握り直せるなら握り直して、もう無理だったらそれをそこから学んで、今度は今与えられた約束をしっかり握ってください。投げ捨ててはいけません。だね、なぜかって、成就が来るからです。そして今来始めてるんです。大きな言えば、リバイバルの中に入ろうとしてるんです。霊的には成就したと言われてますけど、これから目に見える形で実現していきます。ぽつりぽつりと始まってきてるんですね。ぽつりぽつりと。まだ、ぽつり、ぽつりです。そのうち、ぽつりぽつりぽつり、そのうち、ぽつぽつぽつ、ぽつんぽつんぽつん、ぽつぽつぽつぽつ、ぽつぽつぽつぽつぽつ、ザーッてきます。 大きな報いはザーってやつです。それを見るために私たちは選ばれ召されたんですよね。三十数年待ちましたけれども、それがね、34年か、今日ね、いよいよ成就の時に入ろうとしていますので、どうぞ皆さんですね、今日は35節を語りたいだからね、確証を投げ捨てないでください。大きな報いを神が用意しておられることね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。もっと言いますよ、投げ捨てたくなりますから。それはあなたが弱いんでも何でもありません。成就するからです。大きな報いをもたらすからです。それをサタンは知ってるんです、もしかしたらあなた以上に。だから必死になってここら辺でつぶやいてきます。いても一緒じゃないかって、いたって意味がないじゃないか、ああした方がいいよ、こうした方がいいよ、その方がいいよ、こうだよって言います。もっともらしい説得のプロです。偽りの説得のプロです。サタンは騙されないください。神様の言葉でもって確信したならそれを流してはいけません。もちろん神様が今度言葉を持って、もうよくやったねって次に来なさいっていうのは別ですよ。それは別ですよ。いいですか。でも神の言葉で始まったら神の言葉でしないといけない。あ、おうち牧師が目につきました。今日は戦っておられません ね、 ね、何かというとですね、鹿児島に召されたわけですよね、熊本からね。もっと言えばね、別の教会から導かれてきて、で鹿児島の熊本に行って、そして鹿児島に召されたんです ね、牧師の話をしたのは私なんですけどね。そして、ね、召されて、そして熊鹿児島に行ったんですね。そして今度長崎に神の言葉で行ったから、神の言葉で導かれてきたんだ。私は正直ですね、血統責任長老会がどうかなって言うと思ったら、責任長老会が OK を出したんでびっくりしたんですね。だからね、と思ってね、それでだから移ってきたんだ。私ね、確認をしたんですね。今回29年目の洗礼者が出てね、カトリックが動き出したんですね。私は鹿児島最初からそうだと思ってたから、これね、見事です。ちゃんと使命を果たしてこっち来たから、次の牧師が立ったんですけども、これはね、なんかね、移動してきたの確認だと思うんですね。で次ね、長崎でもですね、見ます。眠れる森の美女親子がね、目覚めるというか来ます。精霊の激しい風に乗って、鍵は簡単ですよね。司会とかサンビリだとかね、ちゃんとご役割を与えたらね、記念としてきちっと話ですね。だからね、そうなんですね。私のお話の時だけ休むことにされてるだけで、ね、そうなんですね。だから、ね、だから何が言ってたね、でもね、真面目に私ね、確認ができたと思ってるんです。私は、責任長が OK 出した段階で、あ、見越えだと思ったけど、私の中でね、いや、それならば鹿児島におけるね、実がつくはずだと思ったんですよね。でやっぱりね、今回ね、言って私ね、これははっきり29年目で、今までのことの実がつき始めたなって、今の牧師が立てられて、神が働きを突き進みますよ。いいですか、過去に縛る必要はありません。だけども、一つのその実を感じたんですよね。主の言葉によって言って、主の言葉によって移動したからよかったんです、ね。主の言葉によって始まったことは、主の言葉によってやってください。縛られる必要はありません。主の言ったらもう言っていいんです。でも主が言ってないのに自分であれこれ理由をつけて一生懸命説明して、一生懸命人も説得して自分も説得してやるのは違います。認めましょう。とどまれませんでしたって、そして悔やめてください。そして可能なら握り直す。可能でなかったらそれはもうおしまいにして、今神が与えている約束をしっかり握って、今度は投げ捨てない。サリーさんを悔やめたんです。そしてもう一度きちっと握り直したんです。すごいでしょ、持ち上げ方が。いや、本当すごいと思いますよ。ロシア系ユダヤ人のことは開くわ、ヨーロッパを開くわって、すごいじゃないですか。まあ、それだけアタックが強かったんでしょうね、だから。失敗した人、話した人はもうおしまいだと思って落ち込まなくていい。十字架があるから、これが恵みなんですよ、悔やためがあるから。でも悔やためはね、認めないといけないんです。2、3週前話したと思うけど、サウルのところでね、サウルはなぜ失敗したかったらね、悔やためをちゃんとしなかったんですよ。サウルの失敗って良くないけどね、あの程度の失敗みんなするんですよ。ダビデの方が罪大きいと思いますよ、はっきり言って。10回に触れるんだから、カインの罪、それから殺人の罪、それから隠蔽の罪でしょ。ダビデの方がひどいですよね。なのにダビデは間違えた。あれ、悔やめたんですよ。サウルはね、メンツでしょ。 人ばかり気にして人を恐れたんですよ。その結果神に従えなかったんですよ。でも悔い改めればよかったのに悔い改めなかったんですよ。サリーさんは惑わされちゃったんですよ。でも本当に悔い改めたんですよ。持ち上げ方が素晴らしいじゃないですか。本来の使命があったからですよ。本来の使命に従ってたんですよ。で、まあ、ルツマイダさんはとどまったんですよ。ちゃんと一番心配だったお母さんが救われ、そしてお母さんに個人の子供たちを合わせ、次のことを視点に変えていったんですよね。神様ってやっぱ味なことをしますよね。ね。やっぱそうですよね。それで本当に家族もなんかね、してくれて。やっぱ、でも、もっとこれからね、子供たちがリバイバルを持ち上げて、もっとさらに大きな報いを見ますけども。今はね、これから大きな報いなんですよ。ね。デボラさんたちと一緒にね、この地で見るわけですね。ね、デボラさんが来てくださったことによって、私は素晴らしい訓練と整えを受けてるんですよね。こんな恵みはありません。ね、そして一緒にリバイバルを見れるのです。ね、だからこれをね、どうぞね、覚えておいてください。ですが、確信を投げ捨ててはいけません。投げ捨てたくなることはあります。全然おかしくありません。信仰は弱いんじゃありません。それは東電の好機です。でもそこで投げ捨てないでると、神ご自身が大きな報いを与えてくださるんです。それは忘れないでください。パウロ牧師と車に乗ってると、移動の時にね、いろいろ話すけどね、あるホテルから出てきてね、行った時にね、あ、大内牧師が天に召された日ですよ。ね、あ、今日は大内牧師天に召された日ですよって言って、1年経ちましたって、あ、そうって言ってね、あ、そうなんだねって言ってね、それでね、ポロッと言われたんです。ポロッてね。あんまりみんなに言わないで、ポロってね、車の中での会話だからね、ちょっと羨ましい気がするねって。それ聞いて私ね、ものすごいね、ちょっと言葉悪いけど嬉しかったで、ほっとしたというか、親近感湧いたんですね。羨ましい気がするねって、早く天に帰りたいねって、天に行けたらいいねっていう、そういうニュアンスなんですよね。ものすごくわかる。戦いの最前線でね、激しい戦いがあって、ね、みんなの前で説教してものすごい力強いけど、本当にね、まあ、だいぶ回復してきましたよ、今。でもきつかったと思うんですね。でもね、手に入った方がいいなって思いたくなる。でも、約束をから、ね、いつも言うじゃないですか、私はまだ死にませんよって言ってね。まあね、何を言いたかったね、もういい、もう手に行かせてくださいって思いたくなる。逃げるってんじゃなくて、あ、もういいですって神様が言いたくなることってね、来るんです。全然おかしくありません。でもそこで、でも約束を投げ捨てないで、とどまるときに、素晴らしい大きな報いが来るんです。皆さん、大きな報いから目を離さないでください。神の言葉から目を離さないでください。そして、必ず天に帰れるので、その神がそれを定めていらっしゃるので、永遠から目を離さないでください。そして私たちは主のおっしゃるところにとどまるのです。人に目を向けたり、状況に目を向けたり、人の言葉に目を向けたり、神よりも人に相談をしたら、人に相談していいんですよ。神に相談して結果人からいろいろアドバイスを受けることがありますから。でも、神よりも人に相談してしまうと、私たちは失敗をいたします。神に頼った結果、国から助けを受けたり、神に頼る結果、人から助けを受けることはいくらでもあります。でも、神よりも人や国に頼ると惑わされます。約束を投げ捨ててしまいます。そういうことのないように、お互いですね、よく気をつけてほしいというふうに思います。はい、そして、お互い大きな報いを見ましょう。これからそれが始まってくるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。天の様、御言葉をありがとうございます。大きな報いをもたらす、大きな報いをもたらすものなのですと、そうおっしゃいましたから、大きな報いが来ることを私は知っています。どうぞ、リバイバルの約束、一人一人その中での具体的な約束があると思います。その約束をしっかりと握って、イエス様、大きな報いを見るものとしてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、マークウェアと申しましょう。はい、主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の癒しでも、問題の解決でも何でもいいです。それを神様が答えてくださいます。自分のことでも家族のことでも友人のことでも結構です。 天の様、ここにキリストが満ちておられるので、そのキリストに心合わせて祈りましょう。どんなことでも叶えられます。天の様、今イエスキリストの名によって父なる神のもとに参りました。ここに入れてくださるキリストに心を合わせます。私は心合わせて祈ります。どうぞ一人一人手を置いてその場所を癒してください。内側に書いている問題に対する解決を与えてください。必要を満たしてください。導きを与えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒しされよ。偏頭痛完全に治れ。胸の圧迫が休まって完全に消えてなくなれ。関節、膝とか肘、関節の痛み、イエス様って癒されよ。非常に否定的な思い、イエス様って、これ霊です。否定的な霊、否定の霊、その人の力、出ていけ。失ったと思ってる人、失いました。でもそれを認めて悔い改めて祈りなさい。もっと大きなものを私は与えます。あなたが悔い改めて、そしてそれを認めて悔い改めて私に祈るとき、私を失ったもののもっと大きなもの、2倍、5倍、10倍のものをあなたに返そう。信じなさい。あなたが悔い改めたとき、もっと大きな報いを受けるとおっしゃいます。私は語っています。素直な心で受け取りなさい。私はあなたを通して心を合わそう。イエス・キリストによって命ずる。癒されよ。癒されよ。癒されよ。口の中が最近おかしい方、主は今触れておられます。立つときに、よいしょって言わなきゃ立てなくなった方、よいしょってこと自体は問題ではありません。しかし、普通に進んで勝てるようになります。求めなさい。求めなさい。そのときにそれが開かれます。あなたの手を通して私は癒しを行います。恐れずにこの手を用いて祈りなさい。私は癒しを行っていこう。ちょっとこれは無理かなと思っている必要がありますが、私はその必要を満たすことができます。私に本気で求めなさい。その時に私はそれを与えよう。導きに関心を持っている方がいますけれども、神の御心を求めなさい。その時に私ははっきり示そうとしています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。恐れと恐れの霊、その人の力、イエス様って水でギュッ。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今ものちもとご支援までも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いしますが、今祈って変化があった人いますか？後で変化が来ると思いますが、ぜひね、教えてください。オンラインの方も教えてほしいと思います。それじゃあ、お知らせをお願いいたします。